ニュース119、美山消防、豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する美山消防本部からのお知らせです。美山消防本部管内の火災件数、順位1位は出火原因焚き火18件、2位火入れ14件、3位電気機器配線など9件、4位コンロ放火、これは疑いも含みます、8件。昨年美山消防本部管内で発生した火災は89件です。そのうち建物火災が34件で約4割を占め、11人の死傷者が発生しました。いざという時に備え、住宅用火災警報器、住宅用消火器を設置することで、早期避難はもちろん、火災の初期段階で通報や初期消火ができ、火災による被害を軽減できます。住宅用火災警報器の設置場所について、寝室として使用する場合は子供部屋や和室なども対象になります。階段の上部、原則2階以上に寝室がある場合に限ります。台所、豊明市長久手市の一般住宅で2018年3月31日までに新築された住宅は除きますが、設置を推奨します。使用年数、月に1回を目安に点検し、製造または設置から10年以上経過している場合は交換が必要です。住宅用火災警報器について、住宅用火災警報器の自主点検について、これらは各々二次元コードがあります。点検方法は紐を引くのとボタンを押すのがあります。消火器の設置状況について、昨年美山消防本部管内のイベント会場で1534人に対し消火器の設置状況調査を実施したところ、860人が消火器を設置してないとの回答でした。火災発生時、消火器を使用した初期消火の有無によって火災の規模が変わってくるため、消火器を設置しましょう。エアゾール式簡易消火具がおすすめです。お問い合わせは美山消防本部予防課、電話 056138-7236 へお願いします。次に、通報現場を映像で伝えるライブ119の運用が開始されます。現場状況の早期把握や応急手当の方法をアドバイスするために、通報者のスマートフォンから現場の映像を送信してもらうシステム、ライブ119を昨年12月1日から運用しています。119番通報の際、消防司令員が必要と判断したときに映像送信を依頼することがあるため、ご協力をお願いします。詳細は美山消防本部司令課、または美山消防組合ホームページへお願いします。お問い合わせは美山消防本部司令課、電話 056138-0119 へお願いします。二次元コードもあります。次はシニアの広場、75歳以上の N バス運賃無料化、高齢者にとって外出することが健康づくりの一環であり、移動の足として N バスを気軽に利用していただくため、4月1日水曜日から 75歳以上の人は無料乗車券、これは申請が必要ですを提示すると運賃が無料になります。対象者には3月中にお知らせを郵送します。詳細は長久手市のホームページへお願いします。対象は市内在住75歳以上の人、お申し込みは3月9日月曜日から、安心安全課窓口で申請ができます。二次元コードがあります。お問い合わせは安心安全課電話 56-0611 へお願いします。次にあったカードの有効期限は3月31日まで。広報9月号でお知らせした通り、満12歳以上の市民を対象に発行しているあったカードについて、3月31日火曜日をもって事業を終了し、協賛店舗での特典も終了します。あったカードの有効期限が4月1日以降の場合も、4月1日からは使用が不可能になります。お問い合わせは長寿課電話 56-0631 へお願いします。
尾張東部衛生組合が新エネ大賞受賞。尾張東部衛生組合春岡センターは、長久手、瀬戸、尾張旭市から排出される一般廃棄物の処理を行っているごみ処理施設で、焼却時に生まれる蒸気をプラントの運転や発電等に活用しています。さらに施設内で利用しきれない蒸気を隣接する民間企業株式会社エコペーパー JP に売却することで、効率的なエネルギー供給、CO2 排出量削減、長久手、瀬戸、尾張旭市3市の財政負担軽減を実現しています。本取り組みが評価され、一般財団法人新エネルギー財団主催令和7年度新エネ大賞地域共生部門において、新エネルギー財団会長賞を受賞しました。これについてのお問い合わせ先は、尾張東部衛生組合電話 54-1643、 二次元コードからもご覧いただけます。次はドクターからあなたへ。今月のテーマ、飛蚊症。森の眼科、新井北斗先生のお話です。飛蚊症は視界に小さな黒い点や糸くずのようなものが見える症状のことを指します。多くの場合、加齢によって眼球の中にある硝子体が変化し、濁りが発生することで発生します。硝子体は卵の白身のようなものですが、年齢とともに網膜と硝子体が剥がれると鱗状の濁りが出てきます。その影が網膜に移り、飛蚊症となります。青い空や白い壁を見たときに特に気になる場合が多いようです。飛蚊症の多くは特に心配いりませんが、まれに網膜に穴が開いている場合はレーザー治療が必要になることがあります。穴が開いているだけの場合であれば、レーザー治療で網膜剥離になることを予防できますが、すでに網膜剥離になっている場合、入院して手術をする必要があります。また急に数が増えたり形が変わったり、光が飛んだりする場合は特に注意が必要で、視野が欠けて見えたり、墨汁が流れて見えたりする場合も特に危険なサインと思われます。これは網膜剥離や硝子体出血など重大な目の病気のサインかもしれません。 何か変化があるようでしたら、早めに眼科専門医を受診してください。以上、ドクターからあなたへでした。次はお知らせコーナー。イベント、暮らし環境、民活補助金成果報告会、地域課題を地域で解決する市民主体のまちづくりを実現するため、自主的に事業に取り組む市民の活動経費を補助するみんなでつくるまち活動補助金、通称民活補助金について、今年度採択された旧事業者による成果報告会を開催します。事業内容等の詳細は長久手市ホームページをご覧ください。時3月21日土曜日午後1時から、場所福祉の家2階集会室。これについてのお問い合わせ先は地域共生推進課、電話 56-0602。 お知らせ、暮らし環境、物価高騰対応支援給付金の申請サポート。長久手市の物価高対応子育て応援手当の対象とならない人に1人当たり5000円を給付しています。本給付金に関する申請手続きのサポートを次の期間実施します。時と場所、1、3月2日9日月曜日、市ヶ洞商工区共生ステーション。2、3月3日10日火曜日、文化の家。3、3月4日11日水曜日、福祉の家。4、3月5日12日木曜日、西商工区共生ステーション。5、3月6日13日金曜日、南商工区共生ステーション。時間はいずれも午前9時30分から12時30分。なお、市役所本庁舎は4月30日木曜日まで、平日午前9時から午後5時。持ち物、案内はがき、運転免許証などの本人確認書類、マイナンバーカード、かっこある人。これについてのお問い合わせ先は、企画政策課、電話 56-2855。 農地における野焼き。野焼きは原則禁止ですが、農業を営むためにやむを得ない場合に限り、法律上野焼き禁止の例外として認められています。近隣住民等に配慮し、次のことに注意してください。1、風の向きや強さによって行う時を考慮しましょう。2、植物はよく乾かしてから燃やすなどして、煙の量や匂いが近所の迷惑にならない程度にとどめましょう。3、近所に一声かけましょう。4、林野火災注意報、警報発令の有無を確認しましょう。二次元コードからも確認できます。これについてのお問い合わせ先は緑の推進課、電話 56-0620 です。スズメバチ巣撤去費用の助成終了。近隣市町の状況や受益者負担の観点から、スズメバチの巣撤去費用の助成を3月31日火曜日をもって廃止します。お問い合わせ先は 環境課、電話 56-0612。 健康福祉、高齢者肺炎球菌定期予防接種のワクチン変更。65歳を対象に実施している高齢者肺炎球菌定期予防接種で使用するワクチンが4月から20価のワクチンに変更となります。これに伴い自己負担金も変更します。3月まで2500円、4月以降3500円、括弧予定。これについてのお問い合わせ先は健康推進課、電話 63-3300。 福祉の家の指定管理者を指定します。福祉の家は4月1日水曜日から新たな指定管理者として社会福祉法人長久手市社会福祉協議会を指定します。なお開館時間等に変更はありません。お問い合わせ先は長寿課、電話 56-0631。 基礎年金番号通知書の再交付。基礎年金番号通知書、年金手帳の再交付は保健医療課で申請できます。お急ぎの時は瀬戸年金事務所で申請してください。対象、国民年金1号加入者。持ち物、本人確認書類、マイナンバーカード等、基礎年金番号がわかるもの。これについてのお問い合わせ先は瀬戸年金事務所、電話 83-2412、 保健医療課、電話 56-0618。 変わりまして、佐藤市長コラムボリューム13、見える、届く、変わる、長久手市長佐藤由美、まちづくり協議会の活動にご参加を。長久手市では小学校区ごとにまちづくり協議会の設立を進め、地域の課題を地域が一体となって解決するための活動を支援しています。まちづくり協議会とは、地域住民のほか自治会、子ども会、シニアクラブ、企業、NPO などの地域に根ざした活動団体をネットワーク化する組織です。西小学校区では平成29年に、市ヶ洞小学校区では平成30年に、北小学校区では令和6年に設立され、現在南小学校区で設立の準備が進められています。最初に設立された西小学校区まちづくり協議会では、ふれあい、つながり、みんなが楽しむまちづくりをテーマに、夏祭りや運動会、防災訓練をはじめとした地域の活性化と住民同士の交流促進に寄与する活動を展開しています。西小校区共生ステーションを拠点に、体操や絵手紙などの各種教室も行われています。市ヶ洞小学校区では犬のしつけ教室、防犯講習会、北小学校区では高齢者や子どもの居場所づくり、防災会議など、地域が直面する課題に関係機関にもご協力をいただき取り組んでいます。私もまちづくり協議会の行事に積極的に出向くことで、市と地域の連携を強化していきます。 平常時に地域の住民同士がつながりを深めておくことは、災害時などいざという時に大きな力を発揮すると考えます。病気や怪我の際に気にかけてくれる人が増えるなど、地域で持ちつ持たれつ支え合いながら暮らしていける町を目指しています。多くの人にまちづくり協議会に関心を持っていただき、活動に参加していただけたらと思います。以上、佐藤市長コラムでした。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン、電話番号は 0561-63-5556、 24時間365日受け付けています。最後に長久手市の統計情報です。2月1日現在の人口、総人口61,655人、先月比4人増、男性34,900人、13人増、女性31,165人、9人減、世帯数26,461世帯、14世帯減。1月の月間移動数、転入251、転出234、出生36、死亡49。1月の交通事故発生件数、死亡重傷ともにありませんでした。軽傷14人。12月の犯罪発生件数、刑法犯31件、うち侵入盗1件でした。これで広報長くて3月号を終わります。季節の変わり目、皆様体調を崩されませんようお元気でお過ごしください。